横田松寿です、
第何回目だったか忘れましたが、ポッドキャストでございます。はい、2ヶ月ぐらいありましたね、横田さん。
そうですね。なんででしょう、
なんででしょうね。私のせいですね。
そうですね。
あのね、これあのスカイプでやってるんですよね。あの、スカイプで我々くちゃべってる内容を、あのホットレコーダーっていうあの Windows 上 の、 あのシェアウェアで録音するって感じなんですけど、まあいいや。それで、ホットレコーダーはシェアウェアなもんですから、わしライセンス買ったんだけど、
はい、
で、買って、それでその後、うちの、その、ラップトップのハードディスクが吹っ飛んだんですね。で、ハードディスク交換したら、交換して、またシリアル、あの、再インストールしてからシリアルキー入れたら、うん、なんかこのシリアルキーはどっか他のところで登録されていますとか言い表示が出てきて、使えなかったのね。それで、なんかしばらく切れてるんですよ。それから、1月ちょっと忙しくて、私アメリカ行ったり、論文書けなくて落ち込んでたり、なんかいろいろ、こう、精神的にこう、ポッドキャストどころじゃなかったので大変だったんですけど、うん、それで、この間諦めてお金をまた払ってですね、シリアルキーを手に入れたって感じなんですけど、なのでまたぼちぼち復活という感じですかね。
はい。
さて、それで、今回は素敵なゲストを2人お招きしております。
はい。
自己紹介をどうぞ。
翻訳家のよもよもです。
はい。
はい。あ、もしかんのおつねです。
はい。
はい。
まあ2人で潰し合いやっていただこうっていう詩なんですけどね。よもよもさんとまあ、モヒカンとして有名の二人を、お招きしております。
まあ、モヒカンとして有名な二人なんだ。
昔からレギュラーだからね、これね。
ああ、お世話にな
った。どっちがどっちか分かんなくなってきましたけど。それで、ヨメモさん、お忙しい中ありがとうございます。
いえ、とんでもありません。
で、今日は、ご自分のお仕事を大変にこう、宣伝しまくってお帰りになっていただいて構いませんので。
はい、そのつもりです。
はい。そんなわけで、じゃあ今日最初の話題ですが、何からにしましょうかね。今日のメニューって感じですけど、
うん、
今回は珍しく普通のレギュラーメニューというか、
スラッシュドットのメニューだよな。
はい、何かをしようとすると生活音が入りますね。スラッシュドットジャパンのに投稿された記事をいくつか取り上げて、あだこだ言うというのは元々の趣旨ですので、今回もその趣旨でいこうと思いますが、はい、今回取り上げるのは2月4日に投稿されたアレゲナバレンタイン川柳は、2月3日に取り上げられた、いきなり時間が戻りましたね。アップル、iPod が難聴の原因になると訴えられる。あと次、2月1日、どんどん戻ってきますね。ワーナーがドイツで映画を P2P ダウンロード販売へ。2月3日、国立国会図書館が独立法人化へ。で最後に、2月3日、政府知財戦略本部再販制度から音楽 CD を外すことを提言。を取り上げてみようかと思います。さあ最初の話題、はい、アレゲナバレンタイン川柳は、
はい、
パースリー&ナオチャイワク、今年もバレンタインデーを前にメリーチョコレートから第9回バレンタインドキドキワクワク川柳傑作選が発表されました。想定内想定外とか偽装ってジャンルができちゃうのも今年ならではですね。この機会にスラッシュドットジャパン書士も明るく楽しいバレンタイン川柳を作ってみてはいかがでしょうか。ある意味バレンタインデーから最も縁遠い人間が数多く集まっているのがスラッシュドットジャパンだという気がしなくもないが、血の叫びを川柳にしたためるのもまだ味わい深いかもしれないだそうです。皆さんバレンタインってどういう思い出がありますか。こんな既婚者っていうの大瀬さん黙ってりゃいいのにそこでボソッと言うからまあ、横さんに経験が、そういう経験がないっていうのはよくわかりましたけど、
はい、
この4人で既婚者は大瀬さんだけですかね。
そうね。
大瀬さんはですか、もうモテモテでやっぱりチョコレートをもらったりしたんですか。
だってあれだよ、俺が結婚するきっかけになったのはバレンタインデーだね。
あ、それはすごいですか。
まあ、初耳。俺も初耳。いや違う、初めて。
そういう話ですか。そんな感じで、まあ、横田さんは今年はもういくつかもらえそうですよね。
え、そう、
一つか二つは確か。
どうかね。
はい、保険のおばちゃんから。
保険のおばちゃんからね。
保険のおばちゃんと、ピーからですよね。
あと、妹にゴディバを買わせたりとか。
あ、じゃあ、いいっ
す。妹に買わせる。
妹にゴディバを買わせたゴディバと、保険のおばちゃんとピーからもらえるわけですね。
ピーからね。お前、ほんとやめろよ。まあいいや、はい。
それで、その何、問題のバレンタイン川柳。バレンタイン川柳ってのはそうですよね。の、代表作ですが、100人のチョコより彼女のチョコ一つ。本命が左遷と聞いて義理となり、想定の範囲もなしく義理もなく、だそうです。 そんなところで、あの、話が盛り上がってきたところで告知をしたんですけれども。
うわぁ、知らん写真。
面白いな、お前。
そうですね。あの、はい、2月14日がバレンタインデーですね。
はい。
バレンタインデーの日は皆さんどうやってお過ごしになります？
え？
え？
いや、彼女と過ごすとはですね、家族と過ごすとはなんかいろいろあるんじゃないですか。
いや、なんか素敵なオープンソース関係のイベントがあったら、それにぜひ行きたいな。
あ、本当行きたいな。
うん。
それですよね。人間としてそういうもんですよね。
うん。
なんかですね、この間急に頼まれてですね、あの、2月の14日に、あの、GPL バージョン3についてお話をしなきゃいけないと、
うん、
いう話がありまして、2月14日の火曜日の、6時半か、夜の6時半から8時半まで、千駄ヶ谷ですか、千駄ヶ谷の東京都体育館第4会議室で、私と、ジーニーベユタカ、グニーベユタカさんがお話をするということになっております。なので、まあ、なんですかね、チョコがもらえる見込みが、そうですね、チョコがもらえる見込みが、パレスチナ国家が設立される見込みと同じぐらいない方は、ぜひおいでになるというのではないかと思います。
まあ、桑田さんにはこの日記でね、書いて、やっていただければいいと思いますけどね。
はい、八田さんには何ですか？
いや、八田さんにチョコレート持ってきゃいいんじゃないですか。
あー、なるほど。僕、キモートからもらっても嬉しくないです。
いや、キモートって決めつけんなよ。もしかしたらいるかもしんないじゃん。そういう。
そう
か、
ね、そうだよな。そうだよね。うん、そういう、こう、はかすかな、ゴーストオブアチャンスにさらなきゃダメですよね。
かすかなとか言うなよ。はぁじゃねえよ。
いや、なんか、もうちょっと楽しい人生で行きたいなと思う。
うるせえよ。
そんなところで、まあ、告知を、厚かましくもしましたが、そんな感じですか。次行きましょうか。アップル、iPod が難聴の原因になると訴えられる。シリウォーク曰く、CNET Japan の記事によれば、アメリカのルイジアナ州在住の男性が Apple 社を相手取り、iPod ユーザーの聴力低下を防ぐ適切な対策を施せなかったとして、現地時間の1月31日、集団代表訴訟を起こしました。訴状によれば、Apple の行為により、数百万人の消費者が聴力障害の危険にさらされているとし、115dB の音量で毎日28秒間音楽を聴くと、聴力が低下する可能性のある研究結果が出ているにもかかわらず、iPod はそうした音量での再生が可能であると指摘。Apple のマニュアルには、大音量で聴くと聴力を失うので、iPod の音量は安全なレベルに抑えてくださいといった意味の記述があるものの、何をもって大音量あるいは安全なレベルであるかが、具体的に示されていないと原告は主張。 iPod ユーザーが被った聴力障害に対する保証金、 iPod から得た利益の一部を賠償金として要求するほか、 iPod の出力を 100dB に抑えるためのソフトウェアアップデートと外部ノイズを遮断するヘッドフォンの提供も求めています。だそうです。まあ、なんちゅうか盗っ人猛々しいって感じですけどね。
一言で聞いてんの、
ね、ぬすっと呼ばれんよ、い
や。ぬすっと呼ばれん。どうなんですかね。115dB ってどれくらいなんですか。僕なんか結構前にそれくらいで聞いてるような気がしますね。
CNET の元記事だと、なんか先ほどぬすっとたけたけしいみたいな話がありましたけど、前のほら、iPod が傷つきやすいみたいな裁判の、提訴した2つのうちの法律事務所の、また訴えっていうのがまたこの人たちっていう感じなんでしょ。
まあまあ、無理を承知でやりまくってんですかね。いや、わかんないけどね、どうなんですか。わしは iPod ユーザーじゃないので、今時珍しい。
いや、でもこれは別にまあ、うん、まあそうだね。
どうなんですか、iPod ユーザーのヨウさんは。
ただ人の、だからさっきも八田さん言ったけど、100dB ってどのぐらいなの。
そうだよね、なんか大体さ、こういうプレイヤーの音量の調査ってさ、音量の操作ってさ、なんか5とか10とかさ、どういう刻みなんだかさっぱりわからないボリュームでしょ。
うん。だから。100dB って言われてもな
ぁ。100dB って言われてもね。うん。あと、ノイズキャンセルヘッドホンをよこせってのもすごいですよね。それ関係ないんじゃないのかね。
ノイズキャンセルはあんまり関係ないよな。
どうなんですかね。我々もじゃあスカイプ訴えましょうか。スカイプでポッドキャストやってたら聴力が低下したから、スカイプなんか作ったのが悪いんだ。社会が悪いんだ、みたいな。
社会が悪いんだ。全部インターネットのせいだ、みたいなね。
ここは怖いインターネットですね、みた
いな。はぁ、じゃねえよ。
なんというか。まあ、スカイプね。どうなんでしょう。コメントはまあ、なんか、比較的そういう方向ですか。
マクナード訴訟。なんかマクナード訴訟でもなんか、ちょっと都市伝説らしいですね。実際になんかそういうコーヒーがかかって、買収したって話はなんかなかったとか、あったけどそういう話じゃなかったとかいう話をかすかに聞きましたが。どうなんでしょうかね。まあ、スラッシュドット、スラッシュドットクオリティって感じだな。
主催者がそれ言いますか
主催者がそれ言いますかいやいや。いや、スラッシュドットクオリティっていう、今回のこのスレッド、というかなんか最近のスレッドはいいんじゃないですか非常に、
うん。
きちんとした、こう、議論が。あ、これが原因になった iPod に限らず、この製品が無駄に大音量を出せなくなり、難聴の原因や周りに迷惑をかける使用者が減れば嬉しいなと思います。まあ、そうかな、うん。音漏れしてるやつってちょっとでも本当に殺意を覚えますよね。電車の中とかでね。であ
れってどうやって防ぐの音漏れって。
音量下げれんじゃないの？
いや、そうだけど、そうなんだけど、なんか音漏れしにくいヘッドホンとかあるの？
ヘッドホンは音漏れしにくいよ。
いやいやいや、あ、そうか。そうか、ヘッドホンにすればいいのか。イヤホンだからダメなのかな、うん。いや、僕ね、すごい小さい音で聞いてるのにね、なんか音漏れてるよ、うるさいよって言われるんですよ。
おぉ、それは、どうなんですかね。単にそれはうるさいよって絡まれてるだけじゃないか
な。あ、なるほど。
実際に漏れてるかどうか知らない。
なるほど。絡まれてるのかな。
そんな感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じでした。次。ワーナーがドイツで映画を P2P ダウンロード販売へ。合法アイラブニューヨーク曰く、シネットジャパンの記事によれば、ワーナーブラザーズは P2P 技術を用いた DVD ダウンロード販売サービス、インツームービーをドイツ語圏、ドイツ、オーストリア、スイスで今年3月にも始めることを伝えている。用いる P2P 技術は、ドイツのベルテルスマンが開発した P2P ファイル交換技術であり、このサービスを最初でドイツで立ち上げる目的は、ドイツ市場に蔓延する海賊版ソフトウェアの問題に対処したいからだという。英語記事では BBC の記事が詳しい。シネットではアメリカにも P2P によるダウンロードビジネスモデルが根付くかもしれないとしているが、日本での飲み込みはどうだろうか、だそうです。P2P といえばこの私、で横田さんはどうですか？
この私ではないけど。ちょっといろいろ見てると面白いなぁと思うのは、これ、ベルテスマンが絡んでるじゃないですか、これね、噛んじゃって。で、これってほら、昔、結構 P2P の、ナップスターとかにいろいろ絡んだ会社なんですよ。絡んだっていうか、その、提携したりとかしてる会社なんで、まあ、そういった会社がまた P2P に戻ってくるっていうのは結構面白いなぁと思いながら見てました。で、あと、これ確か、DVD の発売と一緒にこれ流すんでしょ？この音楽ファイルっていうか動画ファイルを。
あ、そうなんですか。
うん。だから、これもなかなか実験的といえば実験的だなと思うんだけど、ただ、いかに P2P とは言っても、ドイツってこんなにブロードバンド普及してるのかなと思いながら見たんだけど。
それはもう世の中のドイツ人を敵に回しましたね。
いや。実際でも、どうなんだろうな。結構アメリカの、ちょっと前、スカイプ関連の記事書くときに、アメリカのネットワークとか、パラパラって調べてみたんだけど、どうも、そんなに今日本ぐらいのブロードバンドのネットワークを、アメリカはまだそこまで行ってないんじゃないかみたいなのが書いてあって。
よくわかんないんだけど、課金はどうやってやんの？
課金？クレジットカードじゃないの？
あ、いや、違う、要するに、なんだろうな、お金払ってダウンロードできるわけですよね。
うん。
それで、お金払わなかった人のダウンロードをやめさせにはどうするの？
お金払わなかった人もだ、お金、多分、潮流通みたいな感じやるのかな、僕も詳しくは知らないんだけど。
DRM、どういう感じにするんですか、ね、
ダウンロードして、見るときに、コードかなんか入れて、
あ、見るときにか。
うん。そっちのが、P2P 的だよ、う
ん。とりあえず流しておいて、
うん。
見るときにって感じですかね。
そうそう。それでさ、それをちゃんと、ライセンスでお金払ってたどうかっていうのを、その中央サーバーで監視してるんでしょ、これは。
ですかね。よくわかんないですけど。
よむもさんいかがですか、こういった話。
ですね、はい、自分のサイトをちょっと調べてたらですね、ちょ、ハリウッドはコンテンツ配信に、まあ、この場合、この記事ではトーレントですけど、ビットトーレントに注目っていうのはですね、だからもう去年の4月の段階でそういう話が、スラッシュドット本家の方で、ストーリーが上がってるんですね。
あ、
うん、だから、なんかビントンサーフになんか協議したという話が出てますけれども、
へ、
まあそういうのをなんかこう、ただ抑えるだけじゃなくて、活用っていうのは、まあ、常に、イアン構えでやってるのがアングロサクソンじゃないですかね。
アングロサクソンとか話が出てきましたね。
日本の映画会社とか全く考えてなさそうですけど
ね。うん、まあ、日本はルールメイキングとか、なんかその、二刀の大地に踏み出すってのは弱いですよね。
うん、
自分でルール決めてとかね。
でも、有線のギャオスとかはやってるよね。
かも。
ああ、そうです
ね。
ただ、あれはなんか、なんだ、誰が、どのユーザーが、どの番組をいつ見たのかっていう情報を集めたいから、E2T とかなんか、マルチキャスターやらないみたいな、そういう方向に行ってるっていうの
が、割と特徴的。儲かってんですか、あれ。
儲かっているかどうか怪しいけど、成功はしているっていうことにはなってるよね。
うん、まあ、ユーザー数はすごいですから、
ね、そう、ユーザー数とか、人数は確かに多いはず。なるほどね。まあ、そんなとこですかね。はい、わかりました。なんか、P2P さんと言う割に、こう、食いつきが悪かったので、がっかりしてるんですけれども。
あの、ヨコさん。まあ、ヨコタンの P2P はハッタリだっていうことなんだね、じゃ
あ。ああ、バレちゃったか。そうですか。次。国家グリス国会図書館が独立法人化へ。ナスダ曰く、産経新聞によれば自民党行政改革推進本部が、国立国会図書館へ独立行政法人化を求める方針を打ち出したのこと。これにより、本来業務である国会議員の立法、調査活動の補佐以外の副業的な業務である資料の収集、整理や一般への閲覧などの秘書業務、また最近活発化した電子化、電子出版物、インターネットサイトのアーカイブ化が自由参量で行えるようになるとしている。同本部は国会図書館の独立行政法人化が可能とした根拠として、可能となった根拠としてですかね、他の国立博物館、美術館が独立行政法人ができたことを挙げている。だが、入場料収入のある博物館と入場料収入のない図書館を同列に語ることや、唯一の国会図書館である国会図書館を独立法人化するデメリットは少なくないと思われる。スラッシュドジャパンの趣旨はどう思われるだろうか、だそうです。いかがですか、皆さん。
このインターネットサイトの赤部化っていうのが以前、確かスラドでも記事になったと思うんですけど、それがまあ重裁量でっていうあれがコメントになってますけど、それはやっぱりありますよね。それは大きいですね、ネットユーザーには。
まあ、国会図書館ぐらいしかできる主体がないんですよね、正当性を持ってね。ウェブアーカイブって国会図書館のところ召し上げてるじゃないですか、一部ずつ。
召し上げてる
っていうのはあんまいい表現じゃないけど、出版物をさ。うん、あれと同じで国民の福祉に資するからって言って、ウェブのアーカイブ化をやるっていうのは、技術的な問題じゃなくて、正当性みたいな意味では、国会図書館ぐらいしかないかなって気がするんですけどね。
うん、アメリカのほら、インターネットアーカイブなんかあれでも民間でやってるでしょ、うん、日本でやっぱ難しいのかな、そういうんだと。
まあ、なんか揉めたとき揉めそうだしね。
うん、インターネットアーカイブ
だからあれ結局アメリカが強いのはフェアユースがあるからですよね。
まあ、なるほど、
ね。あんなのいいでしょって開き直れるってことですよね。日本はそれは多分できるんだろうけどね。裁判まで持ち込めば。
その録画ネットみたいなことになるんですよ
ね。うん、そう。そうなりますよね。
どうでしょうね。インターネットアーカイブを日本でやったらどういうことになっていたかっていうのは興味深いですよね。
いや、でも
それ なんかでも。
はい。あ、す
い
ません。
あ、いや。山形博夫がこれ、確かそのインターネットアーカイブ化についての文章を書いてて、なんかそれを読むと、インターネットアーカイブ .org は、なんかこう、アメリカ政府から許可をもらってるみたいな書き方をされてましたね。
ああ。
なんかそういうのをなんかこう、免除してもらってるじゃないですか。ちょっとまあそれは、文章の方を見てた
んですけど。どうなんですかね。最初から許可もらってるんですかね。
なんか僕が見た本だと、確か宇多田明宏さんの本を僕はちょっと見てて、確か僕が見た感じだと、まあなんか、文句、なんだっけな、とりあえずやってみて、やばそうだったらまたみたいな、なんかそんなような感じだったけどな。
まあ、だいたいアメリカのってそのパターン多いですよね。やってみてダメだって諦めます
よ、ね。Google ビデオみたいなもんだよ。
Google ビデオ。Google だって、Google のパターンばっかりじゃないですかね。うん、とりあえず地図見れるようにしてみました、みたいな。そんな感じですかね。コメントをざっと見てみますと、
はい、
まあ、それほど、もうそういうことはないかな。
あれ、国会図書館を利用した人って、この4人の中では誰がいい？
私はしたことありますけど。
僕もあるよ。
うん、
まあでもね。
資料が出てくるのが遅いんだよね。
そう。しかもコピー取れないしさ。
え、でもお金払
うと
取れ
ない。ああ、まあコピー取るね。で取れるけど。めんどくさいじゃんね、手続きとかね。
手続きめんどくさい。ほんと待たされるよね。回答時間は。
結局行くとさ、一日仕事になっちゃうからさ。
そう。
2ページとか見たいだけなん
で。そう。
それはどうなんだって、
ね。でもあれ、昔の漫画とか見てる人いるけどね、あそこでね、たくさん。
だから、同人誌とかどうなんですかね。コミケで売ってる同人誌とかさ、片っ端からはもう公開図書館に全部。だってあれ、確か、コミケの事務局かなんか持ってるんですよね、ずっと。溜め込んでるんですよ。
あ、そうなの？
今まで20年ぐらいやってるやつ。 へ
ぇー。晴海の倉庫とかどっかの倉庫はもういっぱいになってるはずです。それの何保存費だけでもう、なんか毎年何億円だか何十億円だか飛んで
くる。何億円すごい。何億円
だってもう20年分ぐらいあるんですよ。
あ、全部トータルでってこと、うん、あ、なるほどね。
だから、まあ、公開図書館なんかね、引き取ってくれ。でも、中身がね、なんか本当にろくでもない、みだらなものばっかりだからね。なんかあれ、そう、多分中身見せないと引き取ってくれるけど、中身を見せると大変な、あ、そのコメントありますね。某所膨大の未収蔵の本は、とかいう。サンプル提出された反復品の本は全部保存されていて、っていうのは。あ、もう、ちゃんとコミケの人も言ってんですか。
へぇー。
まあ、それは当然そうだと思いますけどね、コミケが文化だとかね、弟子みたいに抜かしてんだったら、それぐらいのことは
あれだもんね、あの、やんごとない人の同人誌とかね、探す手は見つかるかもしれないからね、だってね。
あ、そうなんですか、そんなんあるんですか。
いや、都市伝説で言
ってました。都市伝説
うん。
それはね、すごい仕事ですね。一生を吸いやすような仕事ですね。
うん。
あ、この書体はとかなんかどういう、古本探偵みたいなのもしなきゃいけないですね。
ああ、なるほどね。
なんかだんだんこう、きな臭い空気が漂ってきたので、次に行きましょうか。次。これはなんか今日のほとんど中心ですか。政府知財戦略本部、再販制度から音楽 CD を外すことを提言。カムイ曰く、政府の知的財産戦略本部デジタルコンテンツ作業部会が、音楽用 CD を再販制度の対象から外すことを、東方公正取引委員会に対して求める提言をまとめたと、読売オンラインの記事が伝えている。メーカーが販売店に価格を指示する行為は、独占禁止法における不公正な取引として処罰の対象になるが、再販売価格維持制度、再販制度によって、CD、レコード、音楽用テープ、書籍、雑誌、新聞は、処罰の対象から外されている。知財戦略本部は見直しの理由として、音楽、映像を収録した DVD やネット配信の楽曲は再販対象でない。音楽用 CD の再販を認めているのは日本だけであるといった理由を挙げている。だそうです。まあいいことなんじゃないですか。
基本ちょっとした疑問なんだけど、音楽テープってお店の方が再販だから返せるんでしょ？返せないの？あれって再販制度があると。
売れないからってこと？
売れないから返せる。返してお金渡
す。できんじゃないの？もう最近あんまり音楽テープ見ないですよね。演歌とか以外は。
まあね。
え、それはレコードショップが買い取り制か、それとも何、本屋みたいにこう、戻すかとか、そういう話。
そういう感じです。これどうなるんですか、
うん、戻せるんじゃないですか。だって、ほら、CD 屋とかでさ、ケースが割れたりするじゃないですか、うん、誰か落として。
うん。
ああいうのって戻せるんでしょ、輸入版じゃなければ。
へ
ぇー。思いっきり間違ったこと言ってるような気がしますけど、
ね、
これは戻せるもんだと確信してる。
なんか、再販制度とその買い取り制度っていうのは、直接リンクしていなくてね、うん、ハリーポッターのさ、
はい、
みたいにさ、なんか、出版社が買い取りじゃないと売らないって言えば、再販制度とか関係なく。
うん、なんかそれは、うん、なるほど。再販制度って値下げすんなってことでしょ？
なんか、こう、誰一人として再販制度の、こう、何、よくわかっていなくて、話してるかもしれない。
バレバレですね。
バレバレ。じゃあ、そういうことで、じゃあ、再販制度に書いて、ついて本をお書きになって、山本さんに、
なんでやねん。
話しないか、お金を伺おうという感じですけど。
いや、必ずしもいいことばかりじゃなくてですね、大抵はこういうネットの声を聞くと、まあ、そんなのは、なくていいっていうふうになると思うんですけども、実際にこう、再販制度がなくなるとですね、例えばアメリカとかでは、ウォルマートとかの一般の小売りがですね、ものすごい値引きして、CD を、ごく一部の CD だけ売って、まあ、客寄せにですね。で、他のがもうこう、タワレコとかでも確か、本国では倒産したと思いますし、
うん、
結構そういうふうにこう、音楽の幅が狭まったりするんですよね。で、そういう心配が実は、あって、ずいぶん前になんか、山下達郎がの再販制度を、の配信室にむちゃくちゃなんかすごく、激怒しているようなですね、文章を読んだことありますけど、必ずしもいいことばかりじゃないですね。
まあでも世の中がこう全部浜崎あゆみの音楽で埋め尽くされるっていうのはそれはそれで、いいんじゃないですかね。
冗談じゃないですよ。
冗談
じゃないいいんじゃない。俺はもうかなり一生かかっても聞ききれないぐらいの音楽を溜め込みつつあるので、全然いいかな。
問題発言ですね。
いや、いいんじゃないですか別にね。何のこう生産性もない議論もしてますね。どうなんでしょうね。再販制に関しては経済学とかでもいろんな議論はあるんだけど、うん、 やってみないとわかんないんじゃないかなっていう個人的にはそういう感じがするしなくもないんですよね。
まあなくなれば少なくとも値段は安くなるでしょうね、今よりも。今の三、方角の CD3000 円みたいなことはない
でしょ。やっぱね、やっぱ音楽業界ってかなり傷を負ったと思うんですよ。あ、何かっていうと CCCD を導入したとき値下げしなかったのはやっぱり彼らにとって致命的なミスだったと思うのね。
あ、
500円でも下げりゃよかったのにさ。これ再発生によって音楽のその多様性が守られているんだ。じゃあ音楽、あの、再犯制度がなくなって音楽の多様性がなくなるんだって言い切れないような気がするんですね、もはや。なんでかっていうと、CCCD を導入したところで売り上げが戻んなかったしさ。
うん。
なんか、そう、いや、やっぱり、ソフトの質でしょって話に行くんじゃないですか、うん、
だけど最近だとほら、あの、クラシックをたくさん集めた、あの、オムニバスさん結構売れてるじゃん、ジャズとか。ああいうの見ると結構、あの、安い、やっぱり値段下げれば売れるものも出てくるのかなと思うよ。
それは値段下げれば売れますよね。あのボックスセット1万円くらいのボックスセット、1万円じゃない、ごめんなさい、1000円くらいのボックスセットもめちゃくちゃ売れてますもんね。すごいな、アストロピアソラが14マイク目で1400円とか売ってましたよ。
14マイク目ごめん、わからない、それ。
あの、タンゴで、アルゼンチンタンゴで有名な人でピアソラって人がいて、14マイク目。
多分あれだな、あの、音楽関係の業界の人がこのポッドキャスト聞いたらさ、その500円も下げたらなんか、はい、なんだ税金とか儲けろの計算を全部やり直さなくちゃいけなくなるから、そんなことできるわけねえじゃねえかとか。
だったら、
ツッコミ受けてるかもしれないね。
CCCD やめでよかったのにねっていうだけの、そういう話になるような気がしますけどね。どうなんですか、なんか、よもよもさんは、その、妙に静かですが、いかがですか。
あ、いえいえ。だからもう、その、レコード会社がって言いますけども、レコードの業界イコール音楽業界でもなくなってるんですよね。
あ、そうなんだ、
ね。だからもうそういうので、こう、逆にそう、レコード会社潰れても別に音楽は潰れるわけじゃないっていうのが、うんうん、以前だったらそうは言ってもったんですけど、今のまあ、ネットワークのあれが、できれば、そんなにこう、それが現実化することもにあると
思うんですけど、ね。僕もそういう話をたまに聞くことがあって、要するに、会場売りの CD とか T シャツの物販の売り上げの方が、その、普通の、なんていうの、音楽、失礼、レコード会社通しての売り上げよりも多くなっちゃうケースは結構あるみたいですからね。ある種の音楽に関しては、インディーズとか。まあ、インディーズは音楽の
種類。じゃあ何こう、タワーレコードで、こう、テレビ CM をバンバン売って、こうタワーレコードで CD を売るみたいなっていうのはもう、ごくごく有名な人だけなんだ。
ある種の人ですよね。要するに、そういう風な売り方が効く、
うん。まあ従来の方法っていうか。
で、聞かない人もいて、聞かない人は基本的には CD は売ろうか、そもそも物販 ?T シャツとか。
うん、
そういうのでっていう人はいるみたいですね。音楽はいるみたい。
なんかコミケで同人誌を売らないで、あの、なんかうちわとか、ね、T シャツとか。なんか下敷きを売るみたいな。
うん、まあそう
ですね。そういう感じ。
あと税金の補足とかって問題もあるのかもしれないけどね。それはでも多分あんまり突き詰めるとやばいことないと思うんですよね。僕あんまり知らないですけど、どうやってんのか。まあそんな感じですけど、皆さんいかがですか。よもよもさんはその最近の本をお訳しになった、大変あの評判の良い本をお訳しになったと思うんですけれども。
すいませんね。
音楽は誰が殺すのか。
ああ、そうそうそうそう。音楽は誰が殺すのかっていうね。あの、いや、あの、津田大介さんが、あの、書いた本っていうふうに。よくたまにネットで見るんですけど、デジタル音楽の行方というですね。
あの、所有者が。あれ、津田さんが書いた本じゃないんですか。
いや、あの、誰も殺したかの顔は、あの、津田さんが書いた本なん
です。津田さん。
いや、あの、僕の役所に関しても、津田さんがって国、あの、津田さんが役者とかですね。津田さんが書いたとか書かれてる。ちょっとびっくりしたものですね。
あ、じゃあ僕らの、あの、告知も津田大介役にしときましょうか。
そうそうそうそうそう。
それはいいんじゃないですかね。
あ、とにかく、ね、ネットで宣伝してる音楽関係の、そういう苦言本は全部津田大介だなっていう。
そうそうそう。
印象ができてる、
ね。津田さんに全部ね。
うん、まあ、今回の読み物さんの方は、だって解説が津田さんがお書きになられ
て。そうです。はい。素晴らしい解説ですけど、はい、なんか8ページか10ページぐらいも、かなり息の入った解説を書いていただきまして。
ああ、そうなんですか。じゃあそれを読んで、まあ、あの、日本の音楽について語らなければならないみたいな感じで。
はい。してくれてほしいですね。
なるほど。P2P といえば、誰々って、音楽の話といえば津田大介みたいな、そういうキャラ作りができてるわけ
だ。でも、ヒカンといえばよもよもみたいな。そろそろもうヒカン学入門とかお書きになったんですか。
もうヒカン学入門。
もうヒカン入門。もうヒカン砦での工房とか、
そういうの。族長はどうですか。
族長
が、ねえ、おつねっていう人に塩を送るような声を絶対するわけないもんね。
なんか、微妙なきな臭さが漂ってきたところで。
きな臭いのか、これ。
そんな感じで今日のメニューをだいぶ紹介したわけですが、皆さんいかがでしたか？一番印象に残った記事などは。 んかこう必死にですね、皆さんの専門分野に引き寄せたものを挙げてみたんですが、皆さん専門分野があまり動きが鈍かったという印象がややあるのですが、P2P さんいかがですか。P2P さんじゃない、ヨコさんいかがですか。
P2P さん僕も半人返事だったけどね。まあ、タイム、先ほどのワナの話、ワナの話なんだけど、まだやっぱ実験的なものっていう位置づけは強いですし、まあ DVD だからなかなか落としにくいっていうのもあるので、まあ、今後日本でどういうふうに普及していくのかなっていうのはまだ見えない部分もあるんですよね。だからちょっと僕もなかなかコメントしづらいなっていうところもあるんですけども。
なるほど。じゃあ、音楽協会に関して山本さんいかがですか。
うん。いや、ちょっと先ほど言い忘れた話で、再発生とかなくなって、こう、普通のCD が、ショップが逆にやばくなるって話があるんですけど、はい、まあ、そういうのも、こう、音楽全、CD だけ売ってんじゃなくて、音楽スタイルとかも、ライフスタイル全部売るような、小売りにならないといけないんだねって話を、あ、書いてたなって今読みながら思い出したというです。
ああ、なるほどね。
うん。そういう話も載ってますんで。
そうですよね。もう、
本屋に立ち読みしてください。
うん、もう、物売るってのはダメかもしれませんね。物って
。もうなんか
あれだね、もう、うん、あれでしょ？ M ハッターのそのポッドキャストのページに、あれです、浅ましリンクであるんでしょ？その雑誌の。
ああ、
本か。
ああ、なるほど。
それはでも俺の ID でいいんでしょ？
え、いいですよ。当たりましたですか？
それはそうだよ。
ISBN でこう、貼っておいてもらえればね。
あ、そうそう。
それでも、バカ売れですね。これで意外と僕はこの赤字から脱出できるわけです。ホットレコーダー3ライセンス分と。
で、そこで間違えて音楽は誰を殺すのかだけが貼
ってある。ああ、なるほど。
なるほど。
これ、こちらもおすすめとか自分で貼っとくって。
自分で貼って。
まあ、ハテナの無料、有料サービスですか？あの、ハテナダイアリーの方は。
あ、そうか。ハテナにお金が行ってしまうんだ。
そう、ハテナに行きますんで。
あ、じゃあ、そらつまんない。じゃあ、
つまんない。
つまんない。いや、いいよ。一応貼っとけよ。
嫌だよ、そんなの。
いやだよ、じゃねえよ。何のために今日ヨムさん呼んだんだよ。意味わかん
ねえ。だってお金が入ってこないんで意味がない。
かましい。
この赤字回復が を達成できない。じゃあ、娘さんと遊んでいらっしゃったおつないがですか。
え、やっぱ、バレンタイン川柳かな。
バレンタインですね。
ねえ、GPL V3 の、バージョン3のイベントの話が、ねえ、ちょっとも印象に残らないところがよかった
まあ。
ね、ありがとうございます。
もうちょっとこう爆発力のある川柳があるかと思ったら、見てみたら、あんまりなかったっていうのはちょっと予想した感じでしたけどね。なんか GBL ウィズについてお話しする、何もお話でもないんですけど、そうですね、バレンタインチョコがもらえなくて傷を舐め合いたい方は、千駄ヶ谷までお越しになるとよろしいんではないかと思いますけど。
そうだ。はい、ハッタさんがチョコをくれるってことですよ。
それ面白いね。
僕はシガレットチョコとか加えてればいいんですか？タバコ吸わないのに。なんか、こう、微妙な雰囲気が漂ってたけど、今日の、ポッドキャストが、だいぶ終わりに近づいてきたわけですが、そうですね。どっと疲れました。
なんでだよ。
そんなことで、今回は、ゲストに、大常さんと、よもよもさん、そしてじゃない、大
常さん、よもよもさん、よも
よもさんをお迎えしてお送りいたしました。お送りしたのは八田正幸と
横田真寿司でした。
お疲れ様でした。
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 お疲れ様でした。